おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
恐竜絶滅後、哺乳類、鳥類、爬虫類、それぞれが地上に広がった。いずれにしても小さくて、誰もいない空とか、住みたがらない水辺、そういうニッチ、隙間を生きる場所に選んだ。そういう進化論でございます。このあたりから香奈さんがやっと大きくうなずき、始めました。
結構私ホラー映画とかパニック映画とか大好きなんですけれども、ネズミが集団となって人間を襲うとか、ミミズが襲うとか、虫が襲うとか、あとヒッチコックの鳥なんかもそうですけれども、怖いじゃないですか、そこにやっぱ人間は何かこう脅威があるのかなと思って、
生きていく空間が重なるものに対する恐怖って、あるよな、
ニッチですよ、まさに
ニッチ、隙間の奪い合いっていうかね、俺世田谷のとある公園歩いてたら枯れ枝だと思ったんだ。ボーンと頭に当たったんだよ。
はい。
振り返ったらカラスだったな。
あ、カラスが襲ってきたんですか？
あれはね、6月だったかな。
ええ。
ちょうど子育てのシーズンなんだろ？
ああ、そうなんだ。
奴にとっちゃ縄張りに入ったっていうことで。
おお。
それがね、また絶妙で、攻撃というほど強くないのよ。
うん。
なんていうか、彼自身にも刺したる危機はないんだよ。ほら、はい、出てけよってやつだよね。なんかね、人間の言葉で、こう、形容すると。
はい。
その叩き方が、肩叩くぐらいの強さで俺の頭を両足で押したという。
へぇ。
カラスは人間に接近して生きておりますんでね。
はい。
それから、この間番組で、見ててすごく感動したんだけど、男性トイレ、パブリックのね、
はい、
男性トイレの自動扉なのよ。
うん。
そこのトイレの内側に巣を作ったツバメ。
へー。なんでそんなところに作ったんだろう。
すぐ横は女性トイレがあるんだけど、そっちには作らないの。
うん。
男性トイレの内側にツバメが巣を作って子育てしてるのよ。
はい。
このツバメがすごいのは、自動扉のところにホーバリングするの。そんで扉が開いて中に餌運ぶ。で、なんで男性トイレを選んだかな。
はい。
そう、おそらくね、男性トイレの方が扉が開く回数が激しいから、いちいちホーバリングやらなくても、つまり時間がかからないわけだ。その便利の良さで男性トイレを、明らかに男性なの。
へー。
それと妙な悲鳴を上げないからかな。
いや、女だって妙な悲鳴上げないでしょ。
いやいや、だけどほら、糞が落ちてきたりなんかすると、女性の方が大騒ぎになるじゃん。
はい。
それをやっぱツバメ夫婦は察しているのか、その辺がわからないんだけども、イノシシの害とか、猿の害とか、クマの害とかありますけども、まあ、長い進化の物語で言えば、ニッチの重なり合い。その奪い合いが、その獣と人間の困った問題になるわけでありますですね。
はい。
猿という生き物も実はそうらしくてですね。猿ってのはものすごく種類が多い生命なんですよ。で、猿というのは場所によって姿を変えたんですって。で、その中でね、これすごい話だけどね、100万年ほど前のことですけども、人類と共通の祖先から分かれた類人猿の中に、ギカントピテクスっていう類人猿がいる。
はい。
猿が、かな驚くなかれ。はい、身長30メーター。体重500キロだって。
それ幻の動物ですよね。
いやいや、幻じゃない。本当にいたんだ。だから。
30メーター
?30メーターじゃない。3メーター。あ、30って言っちゃった。身長3メートル、体重500キロ。
はい。
という類人猿がいたっていう、ね。
はい。
これがユーラシア大陸の真ん中にいたらしいんでありますけども、ニッチの奪い合いに敗れて、このギガントピテクスって絶滅するんですって。
はい。
このギガントピテクスという身長3メートル、体重500キロの巨大な類人猿を滅ぼしたライバルは、なんと、カナさん、パンダじゃないかっていう。
パンダはだってあんなおっとりしてるから。
いや、 食い物がね、両方とも竹林だったらしいんだ。
笹が好きなんです。
笹が好きなの。食おうと思ってたギガントピテクスの前にパンダが来て竹林食っちゃったの。
はい。
それで絶滅したみたい。
ギガントピテクスだって笹だけじゃ栄養失調になって死んじゃったんじゃないですか。
どうなのかね。この中でこの先生が、稲垣先生がおっしゃってるのは、だから、鉱物があっても、ずらすという能力がないと絶滅しますよっていう。
ずらす。
ニッチが重なった場合は、違うとこで生きていくとか、違うものを食べるとか、
はい、
ずらす。覚えておいてください、ね。はい。小さいこと、弱いこと、そして自分の生きる場所を誰かと競合した場合は、ずらして生きること。
はい。
生き残る進化の道は、様々なことを学ばなければならないわけでございます。この続きまた明日の同じ日の上で。